お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、3月第一の手術の礼拝を与えてくださりありがとうございます。何よりも私たち自身の心を神様整えてくださり、平安を与え、そしてまた疲れた魂、心、体をも神様が癒し、新しい力に私たちを満たしてくださるようにお願いいたします。主を待ち望む者は新たなる力を得るとありますけれども、どうぞまた神様が私たちの心の内に御言葉を持ってお望みくださり、励ましと力を私たちのうちに与えてくださるようにお願いいたします。世にあっては患難がある、しかし私はすでに世に勝ったのであると、復活のイエス様は私たちに勝利を約束してくださっておられます。どうぞまたその主を信じ従い、そしてまた豊かな恵みと神様の愛に生かしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも主はあなたがお導きください。すべてを御手に委ねます。また後の聖餐式の中にも主がお望みくださり、私たちのために体を裂き血を流して罪を許してくださった、その恵みに預かるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは聖書をお読みします。今日はルカの福音書の11章です。11章の33節から36節です。それではお読みいたします。ルカの福音書11章33節、誰も明かりを灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってきた人たちにその光が見えるようにするためです。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。ですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなります。今日はこのところから心の明かりと題してメッセージを取り継がさせていただきます。今私たち自身を取り巻いているこの世の情勢というのは、まあ暗いニュースが多いのではないかと思います。もう物価も上がってくるし、その割には給料は上がらないとかですね、ウクライナ戦争ももう1年続いて、もう世界にいろんなこの影響を及ぼしている。また私も昨日 NHK テレビで見ましたけれども、もう東南海大地震が起こるっていうですね、そういうようなことも言われているわけです。私たちのこの周りにはいろんなそういうニュースがいっぱい出てきているわけですけれども、実はその解決はどこにあるのかっていうと、外側のことを解決するのは私たちには難しいかもしれません。じゃあどうすれば私たち自身が明るく生きることができるのか。それは実は私たちの内側の問題、心の問題であるということです。だからいくら外側が例えばもう真っ暗になったとしても、自分の心の中が光り輝いているならば、そんなに心配することはないということです。内側が照らされてですね、もう光であふれているならば何の心配もいらない。ですから私たちは外側のことよりもむしろ自分自身の内側がその光に輝いているのかということを点検させていただく必要があるわけです。それは35節にイエス様は自分の内の光が闇にならないように気をつけなさいと、そう言われました。自分の内の光が闇にならないようにということは、闇になるかもしれない、その心の明かりがだんだんと小さくなって消えていってしまう、 そうならないように気をつけなさいとイエス様は言われたわけなんです。心の光、私たちの内側を照らす光、それを明るくするということであるわけです。33節を見ると、誰も明かりを灯してそれを穴蔵の中や升の下に置く人はいません。イエス様はそう言われました。もう2000年前ですから、今みたいに電気はないわけです。もう今この街道は電気で光ってですね、明るいんですけれども、もう2000年前はどうしてたかっていうと、灯火皿に、木綿で芯を作って、菜種油とかですね、油をそこに入れて、そして火を灯すっていうことをしていたわけです。そしてその灯火皿をどうするのかっていうと、実は燭台っていうのがあってですね、その上に置いておく、高ければ高い方が周りをよく照らすことができるわけなんです。それをベッドの下に入れるとかですね、マスの中に入れて、そんなバカなことはしません。必ずその光は上の方に持っていって周りを照らす。そのことによってどうなるのかっていうと、13節の後半には、入ってきた人たちにその光が見えるようにするためです。入ってきた他の人たちに明るく照らしてですね、見えるようにする。実はこの光というのはただ単なる光ではないわけなんです。イエス・キリストは、私は世の光である、私に従ってくる者は闇の中を歩ます、命の光を持つ、そう言われたんです。だからここで言ってる光っていうのは、物理的な光よりも実は私たちの心を照らす命の光なんだ。自分の心を明るくしていく。もちろん自分で自分の心をいつも明るくできるんだったらそれでいいかもしれません。でも私たちは外側からいろんな苦しみとか試練、問題が起こってきて、自分の心の明かりがもう消えそうになってしまう。でもイエス様は私たちに命の光を持つと言われたわけなんです。そして私がその光だ。イエス様が心の中にいる限り、私たちは実はこのイエス様によって心を明るくしていただくことができる、希望を持つことができるわけなんです。私はよみがえりであり命であると言われました。死の中からよみがえられた、死に打ち勝たれた。もしこのことが嘘だったら、2000年経った今誰も信じる人はいなかったと思います。もうとっくの昔にこの地球は滅びていたと思います。でもイエス・キリストが私の命の光、そう信じてですね、生きる人たちによって、言うなれば励ましが与えられ、力が与えられてきた。だから私たちの信仰も考えてみたら、ある意味、もちろん神様は救ってくださるんですけれども、その信仰の先輩の人たちもいたと思います。本当にイエス様を信じたら、どんな苦しいことでも辛いことでも、それをまた乗り越えていくことができるということをですね、もう信仰の先輩たちは手本を見せてくださったんではないだろうか。また私たちも祈っていただいて、励ましをいただいて、今日に至ってきている。信仰はずっと続いてきているわけなんです。一人の人で終わってはいない、次から次へと受け継げられて今日に至っている。そしてその源は何かっていうと、イエス・キリストです。イエス・キリストが私たちを愛してくださり、そしてまた私たちを許してくださる。その愛によって私たちは今生かされている、 そして二つ目のことは、34節に出てくるんですけれども、目が健やかならという言葉が出てきてます。目が健やか、はっきりと見える。じゃあ何が見えるのか。それは心の目です。イエス・キリストを見る。私たちは肉眼ではイエス・キリスト見えません。でも神の言葉、聖書を通して私たちはイエス・キリストを見ることができます。そしてこのイエス・キリストを信じることができるわけなんです。命の光、私たちはこの命の光であるイエス・キリストを信じて、そして私たちは心を明るくさせていただく、元気になる必要があります。34節の終わりを見ると、目が悪いと体も暗くなります。目によってですね、その人は元気なのか、あんまり元気でないのか、分かることがあると思います。やっぱり目が生き生きしてるって人は元気だなっていうふうにですね、感じるんではないでしょうか。でも目が曇ってるっていうかですね、悲しそうな、しんどそうな目をしてたら、ああその人はもう弱ってる、そのように感じられることがあります。だから私たちの目が元気ならば、実はそれは自分自身の内側も明るいっていうことです。心が明るくなると目も生き生きしてくる。本当に喜びに輝いて、その喜びを他の人に与えるっていうことが可能になるわけです。イエス様は、私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つ。実はこの言葉はヨハネの福音書の8章の12節に出ている言葉です。なぜイエス様はこんなことを言われたんだろうか。実はそこに罪を犯して連れてこられた一人の女の人の話が出ているわけです。姦淫の罪を犯した、そういうものはどうしたらいいのか、もう律法では石で打ち殺せと書いてある。じゃああなたはどうしますかってイエス様に来たんです。イエス様は、自分は人を救うために来た、じゃあ罪を犯した人裁かなきゃいけない。その時イエス様言われたことは、私には罪がないという人がまず石を投げつけなさい、そしたら一人一人去っていったわけです。そしてイエス様は何て言われたのか、私もあなたを裁かない、もう二度と罪を犯さないように、そう言われたんです。じゃあ罪を犯さないためにはどうしたらいいのか、イエス様についていくっていうことなんです。イエス様と一緒にいる、もう自分の心がむしゃくしゃする、もう腹が立つ、この間ニュースで見ていたら、誰でもいいから殺したかったってですね、めちゃくちゃな話です。それが罪の姿ではないかと思います。でもその人も、もしイエス様が自分のために十字架にかかって死んでくださった、そのことが分かったら、果たして人を殺そうとかですね、罪を犯そうって、そんな思いが出てくるんだろうか。私たちはイエス様に従っていく、イエス様が自分のために十字架にかかって命を捨ててくださった、その信仰によって私たちは闇を歩くことはないわけなんです。イエス様が愛してくださってはいる、そして失敗過ちを許してくださった、その信仰によって私たちは向きを変えていくことができます。 イエス様の方に方向転換していける、イエス様に従っていった、そしてイエス様によっていつも励まし慰めを与えていただくことができるわけです。36節に、もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなります。ですから私たちは命の光、イエス様の愛によって自分自身の内側を本当に照らしていただく、そしてイエス様は自分の失敗を許してくださる、だからその許しっていうのは私は日々生活の中で体験できると思います。なぜなら失敗しないっていうことはですね、一つもない。もう自分の言ったことで相手が気を悪くしてしまった、そのことが分かったら、神様もうこの失敗許してください、多分お祈りすることはできると思います。もう相手ともう喧嘩しそうになった、でもそのことがいいことではない、もう神様解決を与えてくださいと言って自分の方からごめんって言ってですね、謝っていくことができるかもしれない。イエス様は私は世の光であると言ってくださっているわけです。イエス様が愛してくださっておられる、その十字架の愛をいただいて、私たちは自分の弱さ、愚かさ、罪に勝利していくことができます。そして私たち自身のこの心がもう光に満ちたものとなる、もう全部が明るくて何の暗い部分もないならですね、私たちはもう心が晴れ晴れとして喜びに満たされることができるわけなんです。そしてその明るさによって他の人にもイエス様の愛、命の光、それを与えていくことができる。神様は全ての人が救われるってことを願っておられます。また私たち自身が喜びに満たされて、このイエス様の命の愛を与えていけるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、3月の新しい日曜日です。どうぞ私たちの心を明るくしてくださり、また私たちのすべての罪とががイエス様の十字架によって許される、そのことを信じて、また私たちはイエス様は私を愛してくださっておられるんだ、その信仰を持って歩んでいくことができるように助けてください。どうぞ私たちの心を明るくし、そしてまた目も生き生きとなっていくことができるように祝福を与えてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。